今日共に聞きます聖書の御言葉は、主イエスが気を落とさずに祈るべきことを私たちに教えてくださるために語られました例え話であります。私たちの祈りの生活をめがけて語られている例え話、しかもそれは私たちの祈りの危機に際してそのために語られている例え話であります。私たちの祈りの生活というものは人の目のつくところに形作られるものではありません。主イエスが密室に閉じこもって祈るようにと教えてくださったように、私たちの祈りの生活というものは人の目から隠されて形作られるものであります。だからある人が生き生きと祈っているのか、あるいはいないかということは、本当は当人以外の誰も知ることはできません。そうすると、しかし当然、洗礼を受けたキリスト者であるにもかかわらず、自分の生活で今祈ることができなくなってしまっていると、そのことに危機を覚えつつも誰にも何も言えずに過ごしているということが起こりうると思います。祈りのない生活っていうのはどこか間違ったものであるっていうことを私たちはよく承知していますけれども、祈らないでいる、祈れないでいるようになってしまっている人がこの中にもいるかもしれません。ある人がマルチン・ルターの言葉を引用しながら、信仰とはただ単に祈り続けること以外の何だというのであろうかと言いました。信仰とは祈り続けることである。なぜならば、祈り続けるものとは神様の恵みを必要としているもの、神様に期待しているもののことであるからです。だから言い換えれば、祈りがないところには神の恵みを信じ神様に期待する心はないのだ、だから信仰はないのだということになります。祈らない、祈れないということは大変に深刻なことなのであります。けれども私たちがそのことを誰にも打ち明けることができないとしても、もちろん主イエスという方は祈れないでいる私たちの心ということをよくご存知でいらっしゃいます。祈れないあなたには信仰がない、信仰がないあなたは教会にいる資格がない、出て行けと、絶対にそんなことはおっしゃりません。安心してよいと思います。そうでなければなんでこんな例え話をする必要があるでしょうか。イエスは気を落とさずに絶えず祈らなければならないことを教えるために弟子たちに例え話を話されたのです。主イエスは私たちが気を落として祈れなくなってしまうことがあることをちゃんと知っていてくださいます。信仰がなくなってしまうような時があることをちゃんと知っていてくださいます。いつだって心を燃やされていたらよいのにと、そのように思いますけれども、祈ることをやめてしまって信仰も萎えてしまう私たちでありうるのだということを主イエスは決して無視なさいません。私は主イエスというこのお方が私たちが気を落として祈れなくなることがあるということを勘定に入れてくださっていると、そのことだけで なんだかほっと息がつけるような気がいたします。私たちがこの世に生まれ信仰者になるずっとずっと前に、2000年以上前に、すでに主イエスは私たちの信仰がなえて祈れなくなってしまうことがあることをあらかじめきちんと感情に入れていてくださっている。だから祈れなくなってしまう時も、主イエスが私たちのことを弟子と認めてくださり、そして教会から去るようにとは決しておっしゃらないということを信じることが許されています。けれども主イエスがくださる慰めの泉っていうのは、ただ単にこの方が私たちの弱さを知り同情してくださる方であるということにとどまるのではありません。私たちが気落ちし萎えた心を感情に入れてくださるお方は、私たちが気を落とさずに絶えず祈ることを望み、私たちがそのようなしぶとい祈り手になることを願っておられ、そしてそのようなものとして整えられるようにと、この例え話を語ってくださっているのです。そのことは、そのお方は私たちに絶えず祈らなければならないとおっしゃるのです。しかしねばならないというのを立法の言葉として聞いてはならないと思います。ねばならないという言葉の中には、私たちの祈りを願い求めておられる神様の強い思いがあるのだと、そのことを聞き取らなければならないと思います。ですから、おそらくこの主イエスの例え話を読むにふさわしい態度というのは、祈りの生活を私たちが回復するために、私たちが何をしなければならないのかということを聞き取るのではなくて、それよりも何よりも先にまず、神が私たちの心に、祈りの心を引き起こすために、何をしようとしておられるのか、何を約束してくださっているのか、そのことに耳を澄ませたいと思うのです。主なる神はどうしても祈ってほしいと願っておられる。私に期待してほしい、そのように私たちに迫られるのです。そのために語られる例え話であります。しかしその例え話を見てみますと、神と私たちの関係を語るためには到底ふさわしいようには思われない、ちょっと変わった物語だなというふうに思います。ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいたと、そういうふうに始まりました。神を恐れることのない裁判官、人を人とも思ってない裁判官、でそういう人は法に基づいた正しい判決を下すことに無関心な裁判官であるということができるでしょう。まあ、裁判官としては最悪の人物であります。このような人は賄賂を取っていくらでも判決を曲げるような人でありましょう。あるいは自分の特権を維持するために白を黒ということを別に平気にしている人だと思うのです。ところがこの例え話において、その町にはそういう裁判官しかいなかったといいます。こんな裁判官しか持たない町に住む人っていうのは、一体どういうふうに思いながらどういうふうに暮らすのでしょうか。十分な賄賂を払えない人であれば、そのうちに何が起きても裁判所に訴えるっていうことはもうやめてしまうのではないかと思います。いくら訴えたってどうせ無駄だ、自分の願いが、自分の正義が取り戻されることは裁判によっては絶対起こらないと諦めるようになるのではないかと思います。 私たちが何かを願い、何かを訴えるとき、その訴え出ようと思う相手はどういうような人物でありましょうか。当然、私たちが何かを訴え願い出る相手っていうのは、その私たちが陥っている状況、苦境というのを何かしら変える力を持っている人であると。そのような人でなければ我々は訴え出ることをしないと思います。私の苦しみを変える力を、そういう権力を持っている人だから我々は訴え願い出るのです。けれども、我々の現状を変えることが、変える力があるというだけでは、私たちはその人物に願い出る勇気をもう一歩持たないかもしれない。私たちが懇願し訴え出るためには、その人物が私たちの言葉に耳を傾けてくれる人物であることが不可欠であります。ただ私の苦しみを変えうる力を持っているというだけでなく、この私の話を聞いてくれる相手、話が通じる相手であるっていうことが、これは同じくらい大切なことであると思います。で、その点、この町の裁判官というのは最悪の人物であります。この人は神を恐れず、人を人とも思わない。つまり、この人には正義も憐れみも通じないということです。話の通じる相手ではありません。そんな人しか裁判官としか持として持てなかったら、その町に住む人は頼む気力っていうのはすでに萎えてしまうと思います。初めから頼もうとなんかしない。ところが、その町に住んでいた一人のやもめは違いました。この裁判官に裁判を依頼するんです。このやもめは裁判官のところにやってきては、相手を裁いて私を守ってくださいと懇願し続けるのでした。しかも、その懇願の気迫っていうのは、これ圧倒的なものでありました。そして、そこに道が開けました。やもめの懇願の圧倒さっていうのはどういうものなんでしょうか。あまりにもその言葉が同情を誘うものであって、この不正な裁判官の憐れみを誘ったということでしょうか。あるいは、このやもめの訴えがあまりにも正当であったから、裁判官のうちにほんの少しだけくすぶっていた正義の心をよみがえらせることができたというのでしょうか。そうではなかったのです。そうではなくて、このやもめの訴え方があんまりにも凄まじい、その凄まじさっていうのは、その懇願を受け続けた裁判官が、このままでは自分の身が危ないのではないかと思わずには折れないような懇願の仕方だったというのです。五節後半の、私を散々な目に遭わすに違いないっていう言葉ですけれども、これ言語に遡ると、目の下を狙い撃って、あざを作るという意味があるそうです。この裁判官は正義に目覚めたわけでも、憐れみを催したわけでもない。第4節の彼の独白通り、彼は終始ですね、神など恐れないし、人を人とも思わない不正な男であります。けれども、懇願し続けるやもめの気迫を見て、その必死の形相を見て、これもしかしたらこのまま行くとちょっと間違っちゃうと、このやもめにあざができるほどしたたか殴られてしまうことが起こりうるんじゃないかなと、恐ろしくなって彼女のための裁判をする気になったというんです。 これあんまり美しい物語ではないと思います。ある人ははっきりとこの例え話はグロテスクだって言いました。確かにそうかもしれません。この例え話の登場人物は神を恐れず人を人とも思わない裁判官ですし、しかももう一人の登場人物はこんな非道な裁判官をすら震え上がらせるような必死の形相を持って懇願するやもめです。これはまあ爽やかな物語とは言えないと思います。しかしこれこそが私たちが気落ちせずに絶えず神様に祈り続けるために、その私たちの期待を引き起こすために主イエスが教えてくださった例え話であります。一月前に私はルカによる福音書第16章の不正な管理人の例えと呼ばれる例え話を説教しました。主人の財産を浪費してしまった一人の管理人がいたと。そのことがバレてしまって仕事を辞めさせられそうになった。するとこの人はどうしたかって言ったら、主人に借金のある人たちを呼び出して借用書を渡して、自分の見てる前でその借用書を書き改めるようにっていう不正を働いたんですよ。それでどうしたかって言ったら、その借金をしている人たちに恩を売って自分がクビになった後はこの人たちのもとで養ってもらおうって言って不正の上に不正を重ねた、そういう管理人の話です。でその管理人がシュエスの弟子たる者の模範だっていうふうに語る例え話が第16章にありました。多くの人がつまずきを覚える例え話であります。で私が説教した後もやっぱりつまずくっていうことを言われたので、ちょっと失敗しちゃったのかもしれませんけども、しかしその不正な管理人の例え話につまずく人であれば、ぜひ考えてほしいのは、この第18章の例え話は本当はもっとつまずかなければいけない例え話であるということです。私たちが気を落とさずに祈るべきことを教えるために、私たちの祈りのモデルとして主イエスがどういう話をされたかというと、非道な裁判官と必死の形相でその非道な裁判官を追い詰めていったやもめの話ですよ。つまりこのやもめが私たちの祈りのモデルであるとするならば、神を恐れず人を人とも思わない裁判官が私たちの懇願の向かう神様を指し示していることになります。正義も憐れみも通じない裁判官が神様の位置に置かれているんです。なんという例え方をされるのかなと、私はそう思います。もちろん私たちは例え話を聞くときに一つ一つのイメージにあんまりこだわりすぎるのは良くないと思います。例えっていうのはなんかその一つ一つの要素が全部この私たちの状況に当てはまるとか、そういうものではないと思う。もっと全体を見なければいけないと思う。第一、神様というお方は地上の事柄をもってしては完全に捉えきれないお方です。その方を何とか言葉で言い表そうとするとき、もちろんそこにほころびができてくるのは当然だと思う。そしてまた、主イエスの例えの主眼っていうのはどこにあるかといえば、明らかに7節であると思います。そこで何と言われているか。まして神は昼も夜も叫び求めている選ばれた人たちのために裁きを行わずに彼らをいつまでも放っておかれることがあろうかというふうに言われています。ましてとシュエスはおっしゃる。まして、つまり神様はこの例え話の裁判官のようなものではないと語るための例え話であります。このグロテスクな裁判官は私たちの祈りに当然耳を傾けていらっしゃる 神様のその光の姿を際立たせるために選ばれた影のイメージなのだということだと思います。全く聞き耳を持たないような不正な裁判官であっても、懇願している内容の正しさとか憐れみによらずに、ただひたすらしつこくしぶとく願ったということだけで心を動かされることがあり得るんだ。だとしたら、あなた方を選んでその民とされた神様が、愛するあなた方の叫び求めを聞かれないはずがないではないかと、そう主イエスはおっしゃってくださっている。当然神様は苦しみの中にいる私たちを救い、私たちを苦しめる者を速やかに裁いてくださるんだということを、これ期待してよいということであります。ところが私はさらに一歩進んで、どうしても思い巡らせなければ、思い巡らせず、さずには折れないと、そういうような思いに誘われます。このグロテスクな例え話は、私たちを選んでくださった神様の光を際立たせるための影のイメージであります。けれども、この影のイメージが語っている世界こそが、私たち自身の経験している世界そのものではないかと、私たちの目には映るのではないでしょうか。なぜ私たちの祈る心が萎えてしまうかといえば、私たちが経験しているこの世界は非道な裁判官が支配しているように見える、そういう世界だからです。私たちの日々は正義でもなく憐れみでもなく、非道な裁判官の支配に委ねられている、そういう様相を呈しているのではないかと私たちが思ってしまうからです。弱い者の願いっていうのが、もしもかろうじて通るとするならば、この裁判官に目の下を狙った一撃をお見舞いされるかもしれないという恐怖を呼び起こすことができるという、その可能性にだけかかっている、そういう世界が私たちの生きているこの現実の世界ではないかと、私たちは思っているのではないでしょうか。これは非常に強烈な私たちの現実認識と、そして信念であると思います。で、あんまりにもそれを当たり前のように思っているから、私たちが祈りの生活を取り戻そうとするその時も、しばしばこの信念の上に立った上で祈ろうとしている、そういう自分たちではないかと、そのように思わされるのです。つまり、この信念に立ちながら私たちが祈りを回復しようとするとき、祈りというものは現状を変える力であるとはちっとも信じていないのです。祈りとは苦しみの現実が変えられていくことではなくて、そのことを求めることではなくて、この私たちの置かれている苦しみの現実をどうにか受け入れることができるようになるための、そのための行為。祈りとはただひたすらどんなことがあっても、この私の心の平安が守られるようにと、そう願う願いになってしまうということがしばしば起こりうるのではないかと思います。 真面目であれば真面目であるほどそうなっちゃうかもしれない。カール・バルトっていう人はこのように実は祈りの力をもはや信じられなくなっている人の祈りというのを次のような言葉でまとめてみせました。最新の発見によれば祈るということは運命と一つになることだという。お前は自分の中の感情と自分の上に望んでいる運命とそれらの二つのものを早急に和解させなければならない。それができた場合にはお前は敬虔な人なのであり、さらにその時初めて近代人なのである。しかしその場合にはお前は一切万事が同じ結果になるということと永遠に同じものであり続けるということを心に深く銘ずべきである。祈りによって苦しみの運命を引き受けることができたとき、私たちは自分が敬虔な人間になったと思います。確かにそうだと思います。しかし同時にその敬虔さは祈りによっては私の心以外には何も変わらないという不信仰な思いであるかもしれません。もしも私たちがこれこそが真実の祈りであるというふうに思ってしまうならば、私たちはおそらく神様のことを知らず知らずのうちにあの不正な裁判官のようなものとして信じてしまっているのかもしれません。そしてこの私たちはその不正な裁判官の支配に祈りが聞かれることを願いが叶うことを諦めてしまって本当にはもう訴え出ることをやめてしまった人々のようになっているのだと思います。だからこそ主イエスは例え話において非道な裁判官を神様の位置に据えられたのではないかと思うのです。単にコントラストの効果を狙うのみならず、祈る心が萎えてしまっている、気落ちして祈る言葉を失ってしまっている私たちの心が一体どういう状態にあるのか、私たちの不信仰がどういうものであるのか、そのことを明らかにするためにこのような例え話をされたのではないかと思うのです。あなたが祈れなくなっているのは神をこの非道な裁判官のように正義も憐れみも通じない方だと思い込んでいるからではないか。主イエスは本当に私たちの深い心の底をよくご存知の方であると思います。この中にいる誰もその口を開いて神は非道な裁判官のようだとは決して言わないでしょう。それは本当に恐ろしい不信仰な言葉です。しかしこの不信仰が私たちの心の内で結構幅を利かせるということはあり得ると思います。そして主イエスはそのことをはっきりと気づいていらっしゃる。はっきりと気づかれた上でなお私たちのことを弟子と呼んでくださっているけれども、主イエスは私たちが気落ちしたままでいることに我慢なりません。祈るべきだとおっしゃる。期待してほしいとおっしゃる。だからまして神は昼も夜も叫び求めている選ばれた人たちのために裁きを行わずに 彼らをいつまでも放っておかれることがあろうか。神は速やかに裁いてくださると、そういうふうにおっしゃる。神様は私たちの祈りを聞かれ、私たちの現実の苦しみの姿を変えてくださるお方。主イエスは私たちが気を落とさずにそのことを信じて祈り続けることができるように祈る言葉を教えてくださるお方です。そしてまた私たちのうちに、私たちの萎えた心のうちに神様を期待する心を再び奮い起こそうと、たくさんの例え話を語ってくださるお方です。福音書を振り返ってみれば、私たちが気を落とさずに絶えず祈るためにどれほど主イエスが心を傾け、そのために配慮してくださるか、そのようないくつもの例え話を思い起こすことができます。例えば真夜中に扉を叩き続ける友人の話を主はしてくださった。今日はしぶといやもめの話をしてくださった。その直後には目を天に上げようともせず胸を打ち叩きながら祈る徴税人の話をしてくださった。主イエスはそのようにいくつも私たちが祈るために、祈る心を奮い立たせるために例え話を語ってくださいました。何とかして私たちのうちに祈る心を引き起こそうとされている。そこで思います。主イエスこそがまるでこの例え話の中のやもめのようではないかと思うのです。かたくなな考えをやめて祈るようにと激しく私たちに迫る主イエスであるのです。考えてみれば、私たちは例え話のやもめのように自分の正しさを確信しきっているものではないかもしれません。自分の正しさをいつ何時どこででも主張できるようなものではないかもしれません。たとえ今苦しみの中にいるとしても、その苦しみは自分の責任だと、自分がやったことの結果を今この身に引き受けているんだと、とても祈ることなどできないと、そういうような私たちであるかもしれません。祈ることをやめさせる理由っていうのは本当にたくさんあるなと思います。この私たち自身のうちにも、この世界の中にも祈ることをやめさせるようなことっていうのはいくらでもあると思います。けれども、主イエスはそんな私たちの心をすべてご存知の上で、なお祈ってほしいと願っておられる。それは言い換えれば、神に期待してほしい、私に期待してほしい、祈らなければならないというその主の言葉の中に、私たちはこの神の思いを、期待してほしいと願われている神のその思いを聞き取らなければなりません。神は私たちの叫び求めを放っておかれる方ではないのです。ここで使われている放っておかれるという言葉ですけれども、とても興味深い言葉です。元の言葉では我慢できないっていう意味です。そういうふうに翻訳してもいいかなと思います。神様は私たちの叫び求めに対して我慢できないんです。私たちの叫び求めを聞くと、いても立ってもいられなくなってしまう、そういう神様です。なお、非道な裁判官と神様のことを重ね合わせることが許されるならば、 私はこのように言うことも許されると思います。私の叫びが正しいかどうかなんていうのはもはや関係ない。私が自分がやったことの責任を引き受けて苦しんでいる、それで叫んでうめいているとしても、そんなことは関係ない。神様は私たちの正しさとかそういうものによらず、私たちが叫んでいる、うめいている、その事実だけでもう我慢できないんです。そう信じることが許されていると思うのです。私たちの祈る気持ちが萎えてしまうとき、ほとんど信仰がなくなってしまうようなとき、なお私たちを神様に結びつけるものがあります。それはこの神の我慢できないお心です。このお心は止めようがありません。そのお心が今日もここに響いています。期待してほしい、望んでほしい、求めてほしい。あなたの叫びに私は我慢できない、いても立ってもいられない。このように願われる方が、人の子が来るとき、果たして地上に信仰を見出すことができるだろうかとおっしゃる。私たちはこれを主イエスのため息ではなくて、目を皿のようにして私たちを見ていてくださる、私たちのうちに信仰を見出そうと必死になっておられる主イエスの探索の言葉として聞きたいと思います。あなたの信仰はどこにあるのか。何としてもあなたのうちにその信仰を見出したい、そういう主イエスの私たちに対する言葉であると聞きたいと思います。そしてその方は祈りにもなっていない私たちのその叫びうめきを、選ばれた者の叫び求め、祈りとして聞いてくださいます。このような主に結ばれて、どんな時も、いついかなる時にも、この教会の中に生きることが許されている私たちであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、私たちの中に信仰を見出そうと必死に探してくださるあなたであることを感謝いたします。同時にそのあなたは私たちに信仰をお与えくださる方であると信じます。あなたのお心が開かれるとき、私たちの頑なな心は頑なな ままであることはもはやできません。私たちのその頑なな腕組みは解きほぐされ、あなたに期待せずには折れなくなります。ですから私たちは今このように祈ります。どうぞ私たちを試みに合わせず、その苦しみから今救い出してください。祈りが聞かれることを確信し、祈り続けることができる私たちとしてください。この祈りを遅れることなく再び来てくださる主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。